この度は2015年までは通貨と株で資産を守れリアル書店キャンペーンにご参加いただきありがとうございます。ご参加いただいた皆様に2012年の株価と為替がどうなるかについて中原さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、はい、2015年まではというタイトルなんですけれども、はい、2012年に絞って先生がこの株価と為替の動向をどういうふうに見てらっしゃるか教えていただけますか。
まあ、これちょっと非常に難しいですね。まあ、そのなんで2015年にしたかというと、
はい、
主要先進国ですね、これからの経済の一大テーマって財政再建なんですよ、
うん、
で今欧州が財政再建始めてますよね、
はい、
で日本とアメリカも遅かれ早かれこれ財政再建せざるを得ないんですよ、
うん、
欧州米国日本の世界経済に占める GDP っていうのは全体の6割なんですね、
うん、
でまあこの読者の皆さんもまあご存知かと思うんですけれども、財政再建と景気の拡大ってこれ絶対両立しないんですよ、
うん、
でそれはもうまさに歴史が示している通りであって、少なくともですよ2015年まではかなり経済は厳しいのかなと、
うんうん
うん、
全体的な動向
として全体的に厳しいと思います、はい、でひょっとしたら2016年2017年ぐらいまで長引くかもしれませんし、
うん、
でそういった意味でまあこれから資産を増やそうという考えよりも本当に守るっていう考えを重視しなければならないと、
で
そういった意味でじゃあ2012年株価と為替どうなりますかっていうと非常にこれ難しいんですね、
はい、
でなぜかというと私年初の段階でここまで円安が進むとは全く予想できてなかったんですね、で本の中でも述べてますけど、
はい、
2012年から2013年の間で、まあ、どこかで円高の最終局面があるだろうと、
うん、
まあ、述べてるんですけど、この考えについてはまだ変わらないんですよ、
はい、
ただその前にこれだけ一旦円安が進むっていうのは全く予想してなかったことであって、うん、それは様々な要因が、まあ、重なったからなんですね、
うん、
で一つはまあ日銀の、まあ、追加の金融緩和があったことで、それとほぼ同時に日本の貿易赤字が過去最大に単月でなったことで、もう一つがアメリカの、まあ、経済指標雇用統計なんかがすごい良くなってきたこと、
うん、
まあ、こういった様々な、まあ、良い円安に触れるような良い材料が重なってまあ、円安が進んだということが一つあります。でそれが本当に日本の株の頭を押さえてきたのは本当に円高なんで、
うん、
円安に修正されたことによって日本株が今まではその欧米の株に比べると上昇率が低かったのが2月以降は欧米に比べて上昇率が高かったと、
うん、
で本当にその2012年年初に考えてたシナリオとはちょっと変わってきたと、
うん、
だから本当に2012年に限定して株価とか為替どうなるって言われると非常に難しいんですね、
はい、
ただまあその難しい中であえてその私の見解を申し上げますと、
はい、
円高はまだ終わってないです。これ
まだまだ続く、
まだまだ続きます。まだまだ続くというかもう一回円高に触れる局面があると思います、
うん、
これはなぜかというと今世界的に株価が上がってるのはこれ世界の中央銀行が金融緩和によってジョブジョブにお金を市場に流してるわけですよ、
うん、
だまさにその年初からの欧米の株高っていうのは、まあ、その一つのきっかけが欧州中央銀行、まあ、ECB ですね、 ECB が日本円に直して100兆円以上の資金を、まあ、昨年末からはまあ最近ももう一回ありましたけど2回にかけて大量の資金供給を行ったと、
うん、
で銀行はその定理でまあ、調達した資金をですねやっぱりどっかで運用しなきゃならないわけですよ、
うん、
で貸し出しよりも運用するわけですよ、
はい、
で それが株価に流れてきてるだけだって、うん、株式市場に流れてきてるだけだってまさに実体経済の回復を伴わないある意味ミニバブル的な株価の相場なんですね今、
はい、
特にアメリカなんかがそうなんですけども今ニューヨークダウが13,200ドル台ですね、
うん、
でも考えてみるとかつてのアメリカのニューヨークダウの最高値何ドルかっていうと 14,198 なんですよ多分、
うんうん、
14,198 ドルってことはあと1000ドルないんですね。でその14,198 ドルをつけた時はどういった時かというと、
はい、
世界の経済がもう絶好調でしたっていう時なんですよ、
うん、全体的に
だその時と比べて1000ドルしか違わないっていうのは私はものすごい、はい、うん、なんかズレというか違和感を覚えるんですね、
うん、
で まあアメリカに関してはもうミニバブルに入ってると、
はい、
で欧州に関してはまあ必要以上に買われてると、で日本に関しても同じですよね、
うん、
まあ、円安によってまあ必要以上にまあ買われてるところがあると。でこの株価上昇ってのはいつ止まってもおかしくないと、
うん、
ただその金融相場っていうのはいつ止まるかわからないんですよ。ババ抜き相場ですから、
はい、
その上がるまでついてこうって、要するに金融機関とかファンドは上がるまでついてこうって買うわけですよ、
うん、
で好循環が続いてるうち上がるんですよ。だからその好循環がいつ止まるかっていうのは誰にもわかりません、
はい、
今日経平均株価は1万100円台ですけれども、これがひょっとしたらもう1万100円台で止まってしまうかもしれないし、
はい、
あるいは1万500円で止まるかもしれないし、1万1000で止まるかもしれない、うん、あるいはまあ超強気な人たちの意見によると1万2000っていうのもありますから、相場というのは行き過ぎる時があるんで、まあ、1万2000っていうのも全く夢物語でもないと、
はい、
だどこで止まるかわからないと。だからそれについては本当に私もわからないんですよ。ただもういいところまで上がってきたなっていう感はありますね。だから実体経済の回復なしに株価の大きな上昇っていうのは続かないんで、どっかで年内調整すると思います、
うんうんうんうん、
でそれが私は天気としては4月から5月、
4月から5月、
うん、それは何があるのかというと、はい、ギリシャの国政選挙であったり、フランスの、まあ、大統領選挙ですね、4月から5月にかけてありますよね、
うんうんうんはい、
あとはドイツの、まあ、州議会選挙、最大の人口を抱える州の議会選挙がやはり5月にあると、
うん、
でこの辺の政治的リスクを無難にこなせるかどうか、私はちょっとこなせるかどうか、まあ五分五分ぐらいで見てるんですけど、まあこの辺が転機になって一回株安になるのかなと、
うん、
ただ株安がある程度進めば今度アメリカがですね QE3 という伝家の宝刀を抜くんで、まあ年内は株価はなんとか、
はい、
まあ下支え効果によって、
うん、
なんとか持ちこたえるのかなという感じで見てますね、うん、ただ来年は波乱かなっていう感じで見てます、うん、
なるほど、
はい、でそれは為替も同じであって、まあ、4月から5月を転機にして再び円高に触れるんではないかと、
うん、
で先ほど申し上げた QE3 があるってことは、
はい、
また円高が進むってことなんですよ、
うん、
ドルの供給が増えるってことなんで、
うん、
あとは欧州 の、 そのギリシア問題あるいは南欧諸国の問題にしたってこれからぶり返すと思うんですね、
うんうん、
でぶり返された時にまたユーロ安円高が進むと、
うん、
だから4月5月ぐらいが転換点になって、まあ、これあくまで私のイメージなんですけど8月あたりに円高がまたもう一段進むのかなっていう、
うん、なるほど、
はい、ただそれが、まあ、年初の75円台までいくかどうかっていうのはちょっとわからないですけれども、うんうん、もう一回円高が来るんじゃないかなっていう、だからそれが、まあ、最終局面の段階かなって見てますね。だから株あるいは為替、
はい、
まあ、例えばドル投資あるいは日本株への投資を考えるであればその辺が一つの買い場になる可能性もあると思います。
なるほどなるほど、
はい、
4月から5月あとまあ8月といったそういったまあ、イベントというんでしょうか、
はいはい、
起こるタイミング で売買の方法を変えていくといったことが必要になってくると。
そうですね、そこで株安が、まあ、1ヶ月続くのかあるいは2ヶ月続くのか、はい、3ヶ月続くのかは分からないですけれども、その下げる局面が一つの買い場になるのかなと、
うん、
で QE3 をきっかけにまた持ち直してくるのかなって気はしてますね、
うん、なるほど。
ただこのまま株価が持って QE3 がないってこともね、またそういったケースも考えておかなければならないんで、
はい、
まあなかなか今年の年初の急激な株高っていうのはなかなか先を見えにくくしてるというか、まあ本当に難しいと思いますね、
はい、2012年の株価と為替に関して先生のご見解をお聞きしてきたんですけれども、はい、ではまあそれを踏まえた上で私たち一般投資家は2012年というこの年にどういった投資の手法といいますかスタンスで、自分自身の資産を守り運用していけばいいのでしょうか。
はい、まず守るという観点から言うともう一回円高が来ると思うんですよ、
はい、
だからそれは、まあ、QE3 があってからの話だと思うんですけれども、 QE3 があるという過程で話せば QE3 があった後に円高が進むと、
うん、
だその過程で例えば為替をやるんであれば、外貨をやるんであればドルを、まあ、3回以上に分けて時間を分散して買っていくと、
うん、
あるいは その本の中で述べてるような輸出の比率が高い銘柄を買っていく、
はい、
あるいはそのキャッシュが豊富な中古型株を買っていく、
うん、
っていう方法があると思うんですね、
はい、
でただですね、そのそれだとじゃあ2012年中ひょっとしたら何もできないじゃないかっていう可能性も全くないわけではないんですよ、
うん、
だあえてリスクを取りたい、守るだけじゃなくてあえてリスクを取りたいという人もいると思うんです、
はい、
そういった人は、まあ、今株価がかなり上がってます、はい、円安も進んでます、
うん、
なかなかお勧めしにくいんですね、うん、そうなるともう今もう輸出依存比率が高い、ね、輸出で稼いでる大企業はもうかなり上がってきてるんで、
うん、
そうすると循環物色でもう中古型株しかないと思うんですよ、
はい、
で中古型株でも上昇がまだ上昇率が高くない銘柄そんなに、
うんうんうん、
上昇率が比較的低い銘柄でキャッシュを豊富に持ってる銘柄で、本の中で言うと利益剰余金から、まあ有利子負債を差し引いた金額が時価総額に比べて大きな銘柄、本の中では 1.5 倍って言ってますけど、はい、うん、そういった銘柄をリストアップして買っていくのが私は安全なやり方じゃないかなと、
うん、なるほど、うん、
でそれでもし1割2割上がったらリグーのもいいし利益確定するのもいいし、
うん、
でもし 5% なり下がったんであれば損切りすると、
うん、
要するに今の株高はいつ止まってもおかしくないということを念頭に置いてやっていただきたいと思います、
うん、はい、分かりました。
まあちょっと歯切れが悪いというか、まあね、ここ1ヶ月ぐらいで株価が急激に上がってしまったんで、うん、本当にちょっと私も歯切れが悪くなってしまうんですけども、そういう投資手法しかないかなっていう、
そうです
ね、まあ、そういう考えでありますね。
まあ、顕著なに株価が推移するというふうに考えられますし、まあ、
はい、
円も円高あるいは円安の局面を複数迎えるという、はい、そういったまあ状況を考慮した上で、
はいはい、
まあ、どんどん攻めるというよりは手堅く、
はい
はい、まあ、それほど幅振れが大きくないような銘柄、はいはい、まあ、幅振れとしても値上がりの方に幅が振れるような銘柄を選定して投資をしていくというのがまあ無難なスタイルではないかという、
そうですね、ですから去年の8月以降のような、まあ、株価の下落であったりあるいは円高の進行であったり、まだ、まあ、円高の進行について
は
まだもう一回あると思うんですよね、
はい、
うん、で株価の下落についてもですね2015年までにまだ何回かあってもおかしくないと思うんですよ、
はい、
でそういったことを考慮して守るという戦略を徹底してもらえれば私は一番手堅いのかなと思っております、
はい、はい、ありがとうございます、はい。